街角レポートのコーナーです。火曜日のレポーターはさっちゃんこと岡本幸子さんです。早速呼んでみます。さっちゃん。
はい、ともこさん、こんにちは。
こんにちは。まず今日の天気から聞かせてください。どうですか？
はい、どんよりとした曇り空になっていまして、気温は13度ぐらいまであるんですけれども、やはり日差しがない分気温に比べるとちょっと寒い感じがしますね。
13度というよりはちょっと寒く感じる。
でちょっと黒い雲も出てきてるんで、もしかしたらこの後涙雨が降ってくるかもっていう感じがします。
なるほど。慰霊祭が終わるまでは持ってほしいところですけれども、
はい、ということで今日はその慰霊祭が行われている調布駅前広場に来ています。場所はですね、現在駅前広場工事が行われているんですけれども、ビッグカメラのあるトリエ B 館と調布サウスゲートビルの間にある通行スペースで行われています。今日は3月11日東日本大震災発生から丸14年を迎えました。火曜日の午後のカフェテラスでもこれまでお伝えしていますように、震災の翌年2012年から毎年3月11日に調布駅前広場で開催されている東日本大震災慰霊祭2025あの日を忘れないの会場から今日はこのお伝えしていきます。今年の慰霊祭は午前11時から始まりまして、被災地の物産一品市や能登のカニを使ったカニ汁や七尾の焼きガキなどの販売が行われています。お昼時ということもありまして、駅前よりね少し外れた場所にはなるんですけれども、この時間もたくさんの方が立ち寄っていらっしゃいます。
あ、そうですか。
はい、今日はこの慰霊祭実行委員長の養老武明さんにお話を伺います。養老さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは、養老さん、よろしくお願いします。
はい、冒頭でも簡単にご紹介させていただきましたが、改めて東日本大震災慰霊祭がどのような取り組みなのかご紹介いただけますか？
はい、私たち東日本大震災慰霊祭実行委員会といいまして、サブタイトルにはあの日を忘れないというのをつけております。震災の翌年から毎年いろんなテーマを決めて、続けてきているもので、もう今回で13回目、翌年から続けているので丸14年経つまでずっと続けてきたということになります。
あの日を忘れないというテーマも守り続けているというのはどんな思いがあるんですか？
そうですね、なんかいろんな言葉の表現の仕方ってあるとは思うんですけど、なんか忘れないぞとか、なんだろうな、復活させないみたいな言い方をすることもあると思うんですけど、この日に思い出すっていうこと、あの日を忘れないという言葉でそれを表現しているのはなんか一番シンプルな言葉かなと思っていて、それがいいことかなと思います。
震災の翌年から実行委員会が立ち上がって、さまざまな団体の皆さんと一緒にこの慰霊祭始まったと伺いましたけれども、現在はどのような方が実行委員として活動されているんですか？
はい、もう基本的に調布の市民有志で動いています。母体になっているのは調布市青年会議所さんと、それから震災が起きてすぐに始まった調布から復興支援プロジェクトという、プロジェクトのメンバーが中心ですが、それに関係なく若い人まで入ってきていただいて一緒に実行委員を組んでいるところです。
毎年この慰霊祭にはあの日を忘れないというテーマとは別にこの1年のテーマというのが設けられてますが、今年は応援を応援すると掲げられています。どのような思いから応援を応援するというテーマに今回決まったんでしょうか？
はい、東日本大震災からするともう14年経ちましたが、今なお東北を支援する活動されている方がいます。そういう方々こそ応援したいなという思いがあります。で、言い方を逆にすると募金活動をしないことにしたんですね。募金という形で復興支援をするのではなく、今必要としているのは、現地の継続的に支援できるような体制、つまり例えば業者さんとか、飲食店さんとか、そういうような方が東北あるいは今でいうと能登とつながって、年間を通じて支援ではなくもうそういう取引ができる状態っていうのが 醸成されていくっていうのが一番いいことだろうという話がありまして、まあ、募金活動この日限りのような活動じゃなく、長く続く活動をやりたいねっていう話をしていて、応援を応援するというテーマを決めました。
やはり被災地の方々、漁業や農業、伝統工芸品の生産を生業としている方々も多いということで、節目の日に一度きりの支援ではなくて、普段から年間を通しての取引を望まれているということですね。
はい、そうですね。今回も能登の場合だと輪島塗りとか用意してはいるんですけれども、できれば継続的に買うよっていう人が現れてくれた方が、現地の人にとっては嬉しいということを聞きましたので、ちょっとそういうことが意識できるような活動にしたいということで、今年のテーマも決めましたし、やっている企画も、できれば年間を通じてこの震災のことを思い出してもらうような活動にできたらなと、準備をしたところです。
そんな思いで開催されている今年の慰霊祭ですが、具体的には今どのような内容に行われてますか？
はい、まずメインで見ていただきたいのは能登のズワイガニに仕入れましたのでカニ汁をやっております。カニ汁がまだ、あと100杯以上残ってるかなと思いますので、はい、ぜひ並んでいただければと思います。それから、同じく能登の、牡蠣を焼き牡蠣にして売っているんですけれども、焼き牡蠣の方は残っていて、他にも牡蠣弁当と牡蠣フライ用意してたんですが、牡蠣弁当と牡蠣フライはもう売り切れと、焼き牡蠣のみ残っています。それに加えて、今輪島塗りがまだたくさん、売られていますのと、もう東北の一品一の物品はすべて売り切れてしまったんですが、あともうわずかだけ、能登地方の一品がちょっと残っているくらいですかね。はい、
じゃあまだ2時間しか経っていないんですが、もう大半のものが物品位置に関しては、ね、売り切れということで、皆さん、ね、の思いもこれで分かるんですけれども、焼き牡蠣私先ほどいただきました、
ね、はい、一緒に食べましたね。
そうです、本当前にともこさんと偶然ありましてね、と見たんですけれど本当にプリプリしてる、
だしまで美味しかったですよね。大きさも十分だし、本当にその香りがして美味しかったね。
手もお得ですから、まだ皆さんぜひ焼き牡蠣も召し上がっていただきたいですし、
はい、3個で1000円ですね。はい、
はい、で輪島塗りはですね、なんとお椀1セット500円で販売されているんです。赤い輪島塗りなんですけれども、
美しい塗りでした。はい、
いや、このお値段で手に入れることっていうのはめったにないと思いますので、ぜひこちらも支援につながるということですので、ぜひ、ね、皆さん手に取ってお持ち帰りいただければと思います。そして能登のズワイガニのカニ汁ですよ。鍋いっぱいにカニがちょうど半分、真っ二つに縦に半分なっている半杯がいっぱい入ってるんですよね。
はい、半身そのまま入ったカニ汁ですので、はい、まあ、出汁がたくさん出てるかっていうとね、半分の大きさですけど、もうカニを味噌汁で溶いて煮ているという、それだけのシンプルな味付けですが、もうすでに200杯以上売れているので、残りあと100杯ぐらいぜひ買いに来ていただきたいなと思います。
私もこのレポート前にいただきまして、本当に体がね、芯から温まって、もうカニの出汁、そして風味とっても美味しかったんですが、食べてる方にお話を伺ったところ、出汁としただけでなく、皆さんですね、足先までカニ身を召し上がってまして、もう余すことなくこのカニを堪能されていました。
はい、私も食べてきました、これ。
はい、
足パキって折って中身まで食べましたよ。美味しかった。
ね、皆さんね、はい、本当に美味しいということで、こちら1杯500円で販売されています。お昼時ということで、この慰霊祭でこのカニ汁が出るということを知らなかったという方も、こちらのね、もう目を止めて、そして、 被災地の支援につながるのであればという思いで召し上がられてました。ご飯食べたくなりますっていう声も、ね、ありました。この後午後2時30分からは追悼法要と読経が行われまして、地震発生時刻の2時46分には防災行政無線に合わせて黙祷が行われます。また今年は駅前が工事中のため LED のキャンドルの点灯は行われません。さて今年で13回目迎えましたけれども、この毎年この日に立ち上がれてきて、地域の方のこの日の受け止め方や、この慰霊祭を継続する意味についてはどうお感じになられますか？
はい、まあ、先ほどまでずっと何言ってるとかのことばかり話してましたが、一番のメインのイベントは、まあ、イベントっていう言い方も したくないですね、追悼行事でございます。まあ、毎年のその防災無線が、鳴るのに合わせて静かな雰囲気がこの駅前に漂うわけなんですけれども、世代も多世代の方来ていただいていて、みんな足を止めて手を合わせている、そういう様子が見れますので、皆さんもまた駅前広場に来ていただいて、一緒に追悼できたらなと思いますし、駅前広場に来れないという方も、東北の方を向いて、はい、大体来たかなと思う方向く、それだけで全然違うと思いますので、黙祷のその時間だけでも、気持ちをそれに、向けていただければなと思います。
私も調布市民ですので、たまたまこの日のこの時間に調布駅前にいた方が法要に立ち会って会場全体で黙祷を捧げる姿をこれまでにも何度も目にしています。毎年3月11日に調布市で慰霊祭が行われること、これが多くの方が震災を忘れずに犠牲者を偲び被災地に思いを馳せることにつながっていると実感しています。これからこの実行委員会の活動のメンバーになってみたいです、手伝ってみたいという方はどうすればいいですか？
インスタグラムのアカウントがありますので、そちらにメッセージいただければぜひ一緒にという話ができるかなと思います。当然来年も15周年なので、より仲間も増やして盛り上げたいと思いますので、協力していただける方ぜひご連絡ください。
東日本大震災慰霊祭2025、あの日を忘れない、ビーカン横の調布駅前広場でこの後午後5時頃まで開催されています。ただし紙製品だと好きなどがなくなるというようとなりますので、お早めにお越しください。最後に一言メッセージがあればお願いします。
はい、あともう1時間半ぐらいで、追悼の時間になると思います。その時間のことも忘れずにお願いいたします。
よろさんありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は東日本大震災慰霊祭2025、あの日を忘れないの会場からお伝えしました。
はい、養老さん、さっちゃん、どうもありがとうございました。この後午後2時46分から黙祷と追悼行事が始まります。東北のと一品一、ポスター上では午後5時頃までとなっておりますけれども、すでに売り切れている食材も多いということです。私もね、11時からこの一品一が始まるということで、11時ちょうどぐらいに行ってですね、カニ汁はできたかって言ってちょっとプレッシャーをかけて、できたてのカニ汁もいただいてきましたけれども、本当になんかね、いつまで食べても冷めないんですよね。でカニを折ってまで食べるかどうかを周りのお客様と相談しながら、これは行くべきでしょうって言って行って、もうみんなで頬張ってきました。カニのね、こう半身でしたけれども、お椀から足が4本はみ出ていてですね、お椀から今生きているカニが逃げ出そうとしているようなそんなビジュアルも楽しめました。カキフライもその場で揚げていてとても美味しそうだったんですけれども、こちらはすでに完売ということで、焼き牡蠣もですね、まあ本当に立派な牡蠣なので、さあちゃんと分け合って美味しくいただきました。その他いろんな物品もありますが、売り切れじまいと、なりますのでご注意ください。そして2時46分には皆様もぜひお気持ちをお寄せください。今回の街角レポート、東日本大震災慰霊祭あの日を忘れないの会場からさっちゃんが届けてくれました。次回の街角レポートは金曜日、深澤邦久さんが担当してくれます。以上、街角レポートのコーナーでした。